委員会の動き。委員会では、議案、請願、陳情の審査のほか、主に次のことについて質問などがありました。企画総務委員会、刈谷市スマートシティ構想、質問、第8次刈谷市総合計画の各分野別計画を進める上で、スマートシティの取り組みはどう関わってくるのか。答弁、スマートシティの取り組みは総合計画の重点戦略を進める上での視点の一つである、未来技術の活用に整合する取り組みで、各分野別計画を進めるための手段と考えている。ICT 等の先端技術の活用により、複数の分野の課題を横断的に解決したり、高度なサービスを提供する仕組みを作ったりするなど、計画の効果的な推進に役立てていく。その他、防犯用具購入費補助制度などの質問がありました。福祉産業委員会、地域サロン活動。質問、多世代交流の意義は大切だと考えるが、地域サロン活動にラッコちゃんルーム等の障害がある子どもとの触れ合いを行うことについて、どのような見解か。答弁、地域サロン活動での世代間交流は、高齢者が培ってきた経験等を生かすことができ、有意義である。心身の発達に障害や心配がある子どもたちとの交流は、配慮が必要な場合もあるため、サロン団体から相談があった際に、関係各課と調整した上で対応していきたい。その他、手話通訳者の派遣、手話言語条例などの質問がありました。建設委員会第3次刈谷市緑の基本計画。質問、国、県の街路樹管理に変化があるが、その方針は。答弁、県が管理している街路樹の低木や植樹帯については、歩道幅員が狭いところなどで撤去を進め、中高木については、交通安全上支障となるものや、倒木の恐れがあるものについて撤去を進める方針であると聞いている。質問、市の施策への影響は。答弁、公共用地や民有地の緑なども沿道の緑として緑の景観形成に活用していく。その他、魅力あふれる公園づくり構想、自転車活用推進計画などの質問がありました。市民文教委員会、刈谷市パートナーシップ宣誓制度。質問、パートナーシップ宣誓制度の具体的な手続きは。答弁、事前に予約をし、市役所で宣誓書に辞書していただく。その後、市職員が宣誓書の内容を確認した上で受理し、1週間以内に受領書を交付する。質問、制度導入によるリスクが発生することはないか。答弁、要件や規定を定めることにより、複数のパートナーとの制度適用など、不正を回避する手立てを取っている。その他、タブレット端末の家庭活用、生理の貧困などの質問がありました。